Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、1P 川崎です。
どうも、2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい。
ということで、ブライトビットブラザーズステージ161です。
ありがとうございます。
今回のテーマは、ER カンフー。
はい。
ということでね、こちらはもう有名なゲームだと思うんですけどね、結構。
そうです。
ね、レトロゲームの中ではかなりメジャーじゃないかなと思うんですが、このタイトルね、結構いろんなハードで出てるんで、どの話をするのかなという感じなんですけど、
今回は、まあ、アーケードの話と、まあ、ファミコンも同じなんですけど、大きく分けてアーケードと MSX ファミコン版みたいな、
なるほど。
感じみたいなので、まあ、ファミコンの方で遊んでる人は多いと思うんですけど、
そうですね。
うん、アーケードはね、見たことない人もいるかもなぁと思って、両方ね、違いを交えて話していこうかなと。
それぞれちょっと違いがあるんでね。MSX 版も結構遊んでる人いるんじゃないですかね。
そうみたいですね。MSX のソフトとしては、すごくヒットしたものらしいんですよね。
ということでね、今回は非常にシンプルなゲームであるんですが、
はい、
そのあたり本編でね、
はい、
いろいろ長谷川さんが調べてきてくれてるので、
はい、
聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
ER カンフーですけれども、クンフーの極意を体で受けてみようということで。
それキャッチコピー
みたいです。これアーケード版のキャッチコピー。なんですね、そのアーケード版が出たのが、1985年の1月になります。で、メーカーはコナミなんですね。
そうですね。
で、ジャンルはアクションですけれども、はい、まあ、格闘ゲームですね。
おお、まあそうですね。今のジャンルで言えばね、あの当時はそういうジャンルなかったですけど。
ないですよね。多分ね、対戦はできなかったはずだから、
そうですね、
対戦格闘ではないのかな。
格闘アクションゲームみたいな。
ああ、そうですね。そうですよね。で、1985年なんですけど、その1年前の84年に、アーバンチャンピオンが、任天堂から出ていて、はいはい。
これね、以前、スト2の時にちょっと話しましたかね。
かもしれないですね。はい。あと、空手家も、ブローダーバンド社から出てて、あと、まあ、グレートソードマンがセッタ、で、カラテド、ね、
はいはい。
ね、なんかも出てるのが、1年前なんですね。だから影響があるのかもしれないですけどね。
そうですね。ただ、それらに比べると、ER カンフーの方が、よりコンセプトがはっきりしてるというか、まあ、非常に映画モチーフな感じしますね。
そうですよね。ちなみに、川崎さん、アーケード版って遊んでます？
遊んだことある気がする。
ああ。
なんか10円ゲーセンとかで遊んだ気がする。
ああ、じゃあ、出た当時に、
当時じゃない。
遊んだんじゃない。はい。そう、僕と一緒です。僕も結構大人になってから、ゲームセンターで古いゲームをいっぱい置いてあるとこに行ったらあったんですよ。で、初めて見て、ファミコンと全然違うなと思って遊んだ覚えがありますけれども、で、システムとしては、サイドビューですよね。
そうね。
サイドビュー画面で、まあコンピューターが操っている相手選手と1対1で戦うっていうね。そうですね。
一人用ゲームですね、完全に。
そうです。で、全11面です、アーケードゲームは。
あ、そっか、アーケードが多いんですよね、
はい、
ステージがね。
で、すべての敵を倒すと、また一人目に戻るというね。
ああ、昔のゲームですね。ループするタイプ。
はい。で、二人プレイはできたみたいなんですけど、
あ、そう。
相手を動かせるんじゃなくて、いわゆるあの、 コンピューター戦を交互にやるタイプ。
ああ、はいはいはい。
だったみたいなんですよね。で、操作としては、ボタンが2つ。
お
パンチのボタンと、キックのボタンと、うん、8方向レバーで遊ぶんですけど、レバーの方は左右の移動で、はい、下に入れると主人公が伏せて、うん、上に入れるとジャンプするタイプですね。
そうですね。
で、この2つのボタンと8方向レバーで、
うんうん、
すっごくいっぱい技が出せる。
そうですね。
のが ER カンフーのすごいところというか、多分当時としてはもうすごかったんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね。確かに。
そのレバーの入力方向と、どっちのボタンを押すかで、
うん、で、今で言うところのバーチャファイターですよね。
そうか、確かに。なので8方向かける2ボタンだから16種類の技が出せる。
すごい。多彩やな。当時のアクションゲームとしてはかなりアクション多い方ですよね。
多いと思います。これ相当多いと思います。で、当時の僕は、なんとなくでやってたんですけど、
はい、
ボタンを押さずに上方向レバー入力でロングジャンプ、結構、ビョーンと、なんかこう大きく跳ねるんですけど、
はいはい、
っていうのが出せるんですね。
うんうん、
で、今の、いわゆるね、対戦格闘ゲームと大きく違うのは、
はい、
ガードが存在しない。
そうですね。そう。
そう。
そこは非常に重要なとこですね。そう。
超攻撃型なんですよ。
ねえ、そうそうそうそう。
全くガードができないので、相手の技が当たったらもう、防ぎようがないという感じ。
そうですね。
なんですけど。
どっちが攻撃を先にたくさん当てられるかというゲームですね。
そうなんですよね。その、8方向にボタンで、出せる技が、聖剣突きが2種類なのかな、
はい、
と、回し蹴り、頭上突き。
ああ、そんな技あったな。
はい。蹴り上げ、足首狙いって書いてありましたけど、まあ、これ、下段パンチと下段蹴りです。
はいはい。
はい。あと、足払い。これが僕は印象的。開脚突き。
はいはい。あったあった。
そうそう。両足をベタッとつけて、なんていうか合掌のポーズで相手をつくみたいなやつだった。
もう完全にジャッキーの技ですね。
あと、これも結構印象的だった。寝た状態で蹴るやつが。
ああ、はいはい。
はい。寝技蹴りっていうのかな？あって、
うん、
あと顔面狙い、斜め上段蹴り、回し突き、扇風脚、ジャンプ突き、ジャンプ蹴りっていうね。いっぱい技が出せる。っていう
これ意外と遊んだ人でもそんなに技あったっけって思ってる人多いんじゃないですか、
ね、うん、そうなんですよ ね、
うんうんうん、
で本当それぞれちゃんとグラフィックがあるので、
うん
うん、かなりね本当何度も言ってますけど当時としては本当にアクションがすごく多いゲームだっていう印象がありますね。で、ライフ残機制っていうやつで、ただこのライフゲージは、今の格闘ゲームと同じですよね。
そうですね。画面の上の方に自分のゲージと相手のゲージが見えてると。
はい。
うん、
で、こう、真ん中に寄っていく方が減っていくってことになるので、
はいはい。
うん、っていう作りは、もう本当に今の格闘ゲームと全然変わらない。
う
ん、
そうですね、うん。形だけで言うと一緒ですね。
ですよね。っていうライフがなくなったら、まあ、一回ミスってことで、3期あったのかな ?3 回挑戦できるみたいな。
結構遊ばせてくれますね。
になりますね。
はい。
で、主人公も相手も初期ライフは8でスタートらしいんですね。
ほうほう。
で、攻撃がヒットすると1減るんですよ。
そっか。ダメージ定量制でしたね。
うん、そうなんですよ。その ここ大技とか、そういうものはない。
ね。ここも格闘ゲームとは大きく違うところですよね。
そうなんですよね。
当てやすい技だとダメージ軽いとかね、ま、そういうのじゃないんですよね。
そう。
すべてのダメージは一緒と。
そう。すごくシンプルではあるんですよ。
すよね、
本当に、やるかやられるかしかないっていうね、感じなんですけど。で、まあ、ライフがゼロになった場合は、残機を一つ失って、ステージの最初からやり直しという仕組みでした。
はい。
はい。で、そうですね。もう先に言っちゃうと、こう、ゲームの評価としては、やっぱり当時としては、新しかったというか、 うん。とにかく多彩な技で戦えるっていうのが一番の個性だったと思うんですよね。そうですね。うんうんうん。ガードの概念はまあまだないんですけど、うん、まあここであったらもう全然違うゲームに慣れてたんだろうけど。
まあでも、その当時の大きい特徴の一つとしては、雑魚がいないってことですね。
うん、そうですね。
だボス戦だけを続けるというのも多分珍しかったんじゃないですかね。
うん。そうなんですよね、うんうんうん。で、敵もすごく豊富にいて。
そうですね。
しかもそれがいっぱい技持ってて、はいはいはい、自分もいっぱい技が出るから、
うん、
とにかくこう、やってて、なんだか飽きが来なかったイメージはあるんですよね。
いろんなパターンが生まれますからね。
うんうんうんうん、そういうところは、本当に現在の格闘ゲームに通じるもんがあるかなと。
うんうんうん、
いろんな敵がいて、そこに個性があって、うんっていうね。自分は選べないんですけど、
うねうんうん、
敵は本当に多かったし、あと、うん、レスポンスがすごい良かったなぁとは思ってて。
なるほど、なるほど。
うん。
多分、小技、大技っていう概念がなかったからじゃないですかね。大体の技はボタンを押すとすぐ技が出るみたいな。
うんうん。
まあ、多少楽があったかな。回し蹴りとかちょっとためがあったようなイメージもあるけど。う
ん、いや、僕は、なんかキャラクターの左右移動がすごくスムーズだった、
う
ん、イメージが強いんですよ。その当時の他のゲームに比べて、
はいはい
うん、もうちょっと他のゲームってもっさり動いてる感じがしたんですけど、うん、左右移動が早くて、あとジャンプがすごい気持ちいい、
うんうんうん、
っていうのが楽しくて、はいまあ、動かしてるだけでも楽しい部類のゲームだったんじゃないかなと思う。ですけど、
うん、
あとはやっぱり耳に残る曲ですね。
そうね。
うん。
あ、音楽も印象深いですよね。
ですね、うんうんうん。なんかすごくキャッチーだったし、あとなんかこう、うん、ちゃんと中華風だった。
そうね。だから、まあ、コンセプトはもう香港映画ですもんね。
そうですよね。
ブルース・リーとかジャッキー・チェーンを好きな人が作ってるなという感じはしましたけどね。
うん、そうなんですよ。うん、で、まあ、言っても、同じ曲をずっと聴いてることになるじゃないですか。まあね、
うん、
それが嫌じゃないのっていうのは、うん、この頃のゲームとしてはすごく大事じゃないですか。
そうね。
うん。
うん、
ちゃんと耳に残るんだけど、うんうんうん、ずっと聴いてても嫌にならないっていう。そうですね。だからこうゲームを全然邪魔しない、うん、いい曲だったなって思うんですけど、
うん、
この曲を担当された方が、
はい、
東野美希さんという方だそうで、
はい。はい
アルバイトでね、
うん、
コナミに、まあ、アルバイトに来ていたらしくて、
ほう
その時に手掛けたものがですね、
うん、
グラディウス、サラマンダって書いてありました。はい。
それはまた、すごいアルバイトですね、それ。
あの、この頃のゲームの曲って、うん、こういう話多いですよね。
まあ、基本少人数で作るんですよね、当時はね。
はい。はい
で、ちょっと忙しくなった場合、すぐ人が足りなくなるんですよね。
うんうん、
でそういう時に、結構そのアルバイト、学生のアルバイトとか雇ってたりしてて、
うんうん、
で、その学生の中にすごくできる人がいて、本当そのままプロになってっていうお話は聞きますね。
そうですよね。
前、ファルコムの話した時もね。
はいはいはい。そうでしたよね。
小城さんがね。
はい。
そういう感じでしたしね。
うんうんうん、
入社してすぐもう、
うん、
メインの曲作ってたっていうね。
ね。
うん、だ即戦力なわけでしょ、やっぱ。
そうですよね、
うん
うん。この東野さんはその後もちょっと変わっていて、
ほうほう
結局アルバイトの後、コナミ入社しなかったみたいな、
うん。すごいな、それ。
うん、で、その後、
うんうん
なんか、中途採用で再入社されたそうです。
ああ、じゃあ、どっかで違う仕事してて。
なのかな、うん、
中途ですもんね、だ
って。はい。で、再入社した後に手掛けたのが幻想水光伝。
だいぶ間空いてますね。
ですよね。ね。
やっぱこう、同じ音楽の仕事でもゲーム業界じゃない仕事をされてたのかもしれないですね。
そうかもしれないですよね。そうなんですよ。そう。ね。すごいなっていう感じなんですけど。
い
や
でもなんか当時らしいエピソードですよ。
うん、うん。あとは、まあやっぱりキャラクターがすごく多くて、
はい。
まあなんて言っても、まあ主人公入れて12人いるわけだから。
そうですね。スト2の初期より多いですね。
そうですよね。そうそう。確かにそう。で、まあ各選手の動きももう個性的で、色替えキャラってもんが いなかったはずなんですよ。
そうか。
ちゃんとね、流派が違う感じが出てて。
アーケード版はそうなんですよね。ファミコン版はなんかキャラも少なかったし、ステージも使い回しだったような気がするな。やっぱ容量がだいぶ違うんですね、アーケードとファミコンってね。
そうですね。そうそう。だから僕、ゲームセンターで、アーケード版初めて見た時の印象は、やっぱり背景がちゃんとあるぞっていう。そう。外で戦ってるなと思ったんですよね。
あのファミコン版とアーケード版のね、大きな違い、背景がもう全く違うんですよね。
そうなんですよ。なんかちゃんと水墨画っぽい山がね、あってね。そうなんです。ファミコン版はね、ずーっと部屋の中で戦ってるんで、まあ、あれはあれで良かったんですけど、やっぱすごい違いだなっていうのは思いましたけどね。そんだけすごく差があったんですけど、
うん、
まあアーケード版とその MSX 版、ファミコン版の違いって、キャラクターだけじゃなくて、うん、物語にも違いがあったみたいな、
ね。あ、そう。
そうなんですね。これ知らないと思うんですけど、
うん、
だからそもそも物語気にして遊んでなかったからっていうのはあると思うんですけどね。
確かにスパルタン X だったらさらわれた女の人助けに行くとか、まあありますけど、ER カンフーは大会かな、はい、あれいろんなキャラ出てくるってこと。
そうですよね。うん。
武術大会みたいな。
それアーケード版の設定なんです。
ああ、そう。
はい。アーケード版の物語をちょっと、
ああ、はいはい。
つまんできたものなんですけど、
うん。
達人だったが若くして世を去った父の無念は、カンフーの頂点を極めるべく参加した王座杯で敗れたことだった。父の遺言を胸に、主人公ウーロンが王座杯に参戦する。
ああ、ウーロンっていう名前なんですね。
はい。というのが、まあ、アーケード版のストーリーをこう、
なるほど。
ちょっと縮めたような感じのものなんですけれども、はいはい、そうなんですよ。だから本当に武道大会に出るっていう、お父さんが、勝てなかった武道大会に出るというね、ことなんですよね。だからやっぱり敵もいっぱいいた方がいいですし。
それはそうですよ。
うん。というわけで出てくる敵なんですけど、
はい。
出てくる順番に言っとくと、
はいはい。
空を飛んでくる、太ったやつ。太っちょが最初です。
あの、サイコクラッシャーみたいなやつね。
そうです。で、二人目が手裏剣使いのピンクの女の子。
ああ、おったな。
で、三人目が黄色い道着を着たヌンチャク使いです。
ああ、ヌンチャクか。
そうなんです。で、四人目が、ちょっと背の低い棒術使いの、
あ、それは覚えてる。もう棒はめちゃくちゃ覚えてるわ。強かったから。
で、五人目が、分身術を使う細めの男。分身するんですよ。
もう覚えてないな。多分棒で負けてた気がするな。
で、6人目が鎖奮闘を操ろう。
あ、覚えてる。それは覚えてる。
で、7人目が短いコンボと盾を持っているやつ。う
ん、なんで主人公だけ素手やねん。
そうなんですよ。
うん、
で、8人目が、
はい、
鉄の奥義、鉄線ですかね、
うんうんうん。
を投げてくる美女。赤いチャイナドレスの美女、ね。
かっこいい。
ですね。で、9人目が青龍刀を使う。ヒゲモジャの男。
殺しに来てるやん。
で、10人目が、挑発美形のトンファー使いなんですね。
お
うん、いや、トンファー必要ですよね。
まあね、それはいるでしょう。
うんうんうんうん、で、11人目、最後の相手が、上半身裸の素手の拳法家です。
うわ、ん、かっこいい。
これかっこいいですよね。最後素手っていうのいいですよね。
かっこいい。
うん。
そうなんですよ。だから主人公はそれに匹敵するキャラってことですよね。
うんうん、
武器を使わないっていう
ね。うん、そうそう。で、最後のやつはちょっと自分に近いデザインだったかな。
ですね、多分そういうことですよね。う
ん、なんですよね。で、まあ、はい、この全員を倒すとエンディングが流れてくれればよかったんですけど、うん、
はい、
これはもう85年のゲームということで、
はい、ループするんですね。
最初に戻って延々、延々戦い続けることに。
コムが強くなったりするんですか？
どうですかね。アーケードもちょっとわからないですけど。難
易度上がったりするのかな、
うん、
ちなみにその敵キャラって名前ってありましたっけ？
あります、あります。
あ、
ね、
うん、
手裏剣投げる子がスターで、
ほう、
ヌンチャク使いがヌンチャとかだったかな。
あ、そんな名前？
で、コンボのやつがクラブとかがついてるんですよ。で、これアーケード版とファミコン版で名前が違います。
うん、ええ、そこまで違うの？
違うんですよね。
なんで変えるんでしょうね、わざわざ。
うん、そうなんですけど。
名前なんかそのままでいいのに。
うん。で、このアーケード版、今は、アーケードアーカイブスに移植されているんですけど、
うんうんうん、
僕はですね、ゲームボーイアドバンス版の、コナミアーケードゲームコレクションっていうのを持って ているんですが、はいはい、これにも入ってるんですけど、
なるほど。
これね、実は結構追加があるんですよ、うん、ジビエ版は。
ああ、アーケードの移植プラス追加とか、
うん、そうなんです、そうなんです。
ほら。
結構なパワーアップしてて、まずこの11人の敵、うん、各キャラの動きが結構追加されてます。技が増えてる。
え、マジで？それすごいじゃないですか。
そうなんですよ。で、それだけじゃなくて、うん、新キャラが2人追加されてる。
ええー、ちょっとね、それはもう移植じゃないよ。
そう。
すごいな。
そうですね。あ、だから、ストリートファイターで言ったら、ダッシュぐらい。
え、マジで？
ターボぐらいか？
え、すごいな。それは知らなかったです
。完全な新キャラ。白い服の、探検を投げてくる女性と、あと昔の甲冑みたいのを着た刀を振り回す、あれわかんない、全身茶色いから人間じゃなくてもうそれこそ兵馬俑みたいに見えてたんだけど、
なるほど、なるほど、
もしかしたら木人剣の木人みたいなノリで人じゃないのかなと思って見てたんですけど、っていうのが追加されてて、
知らんかった。
これだけじゃなくて、僕はやったことないんですけど、うん、なんか対戦プレイも可能らしいんですよね。
ま、それはもう全然別物じゃないですか。すごいな。
そう、これが単品として ER カンフー GBA とかじゃなくて、うん、コナミアーケードゲームコレクションに入ってるから、多分あんまり知られてないんじゃないかな。いや、
全然知られてないでしょ、それ。
というふうに思うんですけど。
すごい、それ結構、ちゃんと作ってるじゃないですか。鬼にしたらよかったのに、それ。鬼にならへんかな、今。
まあ、そうかもしれない。ゲームボーイアドバンスの頃だとあんまりなってないかもしれないんですけど。
いや、私はもう正直、ER カンフーベタ移植かなぐらいのつもりで思ってましたよ。
そうですね。うん。そうなんですよ。
Brightbit Brothers。
まあ、他にも移植されてるんですけど、うん、この GBA 版とかっていうのが、アーケードゲーム版の流れなんですね、ER カンフー。もう一つの大きな流れが MSX 版になるんですけれども、はいはいはい、これもほぼほぼ同時期に出てるんですよね。1985年の頭の方に出てて、
う
ん、で、まずストーリーが違うんですけど、
はい、
時は中国清朝末期、カンフーの達人リーは、悪行を重ねるチャーハン一族全滅のため、奴らの根城であるメンマ島へと乗り込むのであった。うん、っていう感じ。
主人公の名前も変わってません？
そうなんですよ。
なんで？なんでそんなことするんやろ？
わからないです。リーっていう人が、敵がいっぱいいる塔に登っていく話です。
それってね、
うん、
タイトルは全部 ER カンフーなんですよね。
はい。
サブタイトルとかついてるわけじゃないですよね。
ないはずです。ついてるのかな。
なんでそこまで変える必要があったんでしょうね。
そうなんですよね。
不思議。
うん。で、まあファミコン版もこれなんですけれども、うん、だからチャーハン一族をやっつけようみたいなのが当時漫画かな、なんかコロコロとかかな、うん、で見た覚えはあるんですよ。
あ、コラボしてたんですか、マルチメディア展開？
え、漫画してたというよりそのゲーム紹介みたいのが。なんかちょっと漫画絵がついたのとかあったじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
はい。
あ、そういうので紹介されて
た。もしかしたらファミマガとかだったかもしれないですけど、まあなんかその、敵の軍団がいるイメージは僕はあって。
はいはい。
うん。だから武道大会ではなくて、これは敵と戦ってるとは思ってたんですよ。うん、説明書に書いてあった気もするし、チャーハン一族っていう名前は見た覚えがあって、でそのファミコン版が出たのが1985年4月22日。
はい。
なんですね、うん。アーケード版が85年1月なんですよ。
はいはい。
だからほぼ同時で、多分これ一緒に作ってんだと思うんですよ。
そうですね。だってファミコンが83年に出てますから、
うんうん、
もうファミコン出て2年経ってますからね。当然ファミコンに移植は考えてたでしょうし、
うんうんうんうん、
で、同時に MSX も作ってたというね。そうそう。ことですから。
そうだと思います。
うん、やっぱりあれですかね。
はい。
アーケード版の完全移植じゃないから、ストーリーもキャラも変えて違うものだよっていう風にしてるんですかね、もしかしたら。
そうですね。
そういうことかな。
うん。で、やっぱり、子供向けとしては、うん、悪者がいて、主人公が正義で倒しに行くっていう方が、うん、わかりやすいのかもしれないですよね。
まあ、それもあるかな。
うん。そうなんですよね。で、MSX 版は、アーケード版とほぼ同時ぐらいに出てるみたいなので、まあ、ちょっとファミコンより早くて、うん、で最初にも言ったんですけど、本当 MSX 初期の作品を代表するヒット作だったらしいんですよね。
いやー、遊びやすかったんじゃないですかね、 MSX の中のゲームとしては。
うん、 ちなみに僕は MSX 全然一度も触れたことがないので。
ああ、そっかそっか。あの頃は結構憧れのハードでしたよ。
うん、そうなんですよ、うん。
性能も高いし、まあ値段も高かったけど。
そうそう。うん、でも持ってる子がクラスに一人ぐらいいたような気はするけど。
そうそう。でもあれはファミコンより高かったですからね。
そうですよね。だから多分その子が持ってるっていうよりその子のお兄ちゃんとかそういう話だったかもしれないですよね。うんうん、
あの頃のね、コナミってすごく MSX 力入れてましたもんね。
うんうん、そうですよね、うん。本当に今まで BB ブロスで、うん、なんかファミコンのコナミ作品調べると、うん、MSX 版のことは資料として大体出てくるんですよね。
そうそう、多いんですよ。
結構ファミコン版とは全然違うゲームだったみたいなことが、
そうそうそう。
うん、よく書かれているから、うんうん、そうですよね。で、まあ、ファミコン版はね、MSX 版とすごく近いみたいですけど、
はい、
ちょっと僕が驚いたのは調べてて、うん、コナミのファミコン参入第1弾です。
ああ、え？
そうなんです。
結局何曲は？
あれ同時なんですよ。同じ日なんです。
あ、じゃあやっぱそんな感覚的には間違ってないな。確かに ER カンフーもめちゃくちゃ初期のイメージはあったんですよ。でも結局南極が第一弾のイメージがすごく強くて。
ああ、そうですね。なんかちょっとあっちの方が古いイメージはあるんですよ、僕も。
うんうん、
ただ、その同じ4月22日に、まあ、4500円で出てるみたいで。
うん、覚えてるわ、あのパッケージ。
うん。そう。コナミってファミコンカセットって57本出してるんですって。
あ、意外と少ないな。
あ、そうですか。僕は結構出したなと思
って。いや、なんかいっぱいもっと出してるイメージありましたけど。
ああ。
うーん。
そのね、最初の方だっていう。なるほど、なるほど。そうそう。結局南極が最初のイメージは確かに。
ある。
最初というか初期のイメージは僕もすごいあります
けど、ね。でも ER カンフもかなり初期のイメージはありました。
うん。
同時か。
はい。
うん。
で、そのね、変わっちゃったストーリーで戦う、うん、チャーハン一族っていうのは、
はいはい。
5人しかいないわけですけど。
ファミコン版はね。
はい、
うん。
これは結構ね、遊んだ人が多いから覚えてると思いますが。
面少ないなと思ったもん。
最初に出てくるのが、棒術使いのワン。
ああ、そうか。それで棒術のイメージ強いんや。
で、二人目が、皮膚系男のタオ。
そうや、そうや。
はい。
やっぱ、ファミコン版のイメージ強いな。
ちょっと、こう、なんていうか、首が後ろに下がっている感じの人。
うん、うん。うん
で、三人目が鎖奮闘を操るチン。四、
うんうん、
人目が手裏剣使いの女の子のラン。五、
うん、
人目が飛行術のウー。
はい、はい。
ということになってますね。なので、アーケード版の一人目だったやつが、
うん、
名前も確か変わって、五、
うん、
人目に据えられてたりとか、
は
あ、アーケード版の六人目の鎖奮闘の男が、うん三人目になってたりとか、うん、棒術使いもいるかな。だから、ファミコン版、
うん、
で、オリジナル、アーケードにいないのは火を吹くやつですね。
そうね。さっきいなかったですね、
うんうんうん。うん。そうなんですよね。
なんか今聞いたら、ファミコン版の方が覚えてますね。
うん。
やっぱり。
僕は結構、一時うまかったですよ。自分で言うのもちょっと恥ずかしいけど。
さすが。さすが、伊達にね、スプラッターハウスクリアしてる。
なんかね、うん、結構、二十歳ぐらいの時かな。なんかわかんないけど、急にハマって。
あ、当時じゃなくて？
当時じゃなくて。うんうん、まあ当時も好きでやってたんですけど、うんうん、大人になってからちょっとやってたら、うん、あれなんか結構うまくいくぞって。まあもう、スト2とかやってたからかな。
ああ、そういうことか。
うん、
昔よりうまくなってたんや。
そう。
うん、確かにね、昔ってよくわからなかったですもんね、やっててね、
うん。5人で一周じゃないですか。
はい、はい。
相当周回できて、背景の色がどんどん変わるんですよ。
うんうんうん。敵強くなってたんですか？
なりますなります。
どう強くなる？
動きが速くなります。
ああ、そんな気がする。そうやった気がする。う
ん、速くなる。
なんかあの前後にすごいシャシャシャシャってこうなんか動いてた気がするな。
そう。で、うん、何周ぐらいできたかな？5、6周できたと思うんだけど、うんうん、最終的に僕の中で最強は、
うん、
手裏剣使いのランですね。
ほうほう。まあ、飛び道具が強いでしょ、普通にね。
うん。普通に一周目とかって、
うん、
まあ、飛行術のね、5人目のウーってやつとかは、うん、まあまあ強いし、
うん、
鎖奮闘も慣れると、
うん、
先っちょの奮闘の部分を打撃で落とせるんで、
う ああ、そう。
叩けるんですよ、あれ。
すごいな。そんな細かいことが。
そうなんですよ。吸気男の火も、うん、打撃で消せるんです。
ええー、そんなシステムだったんですか？
飛び道具全部撃ち落とせますよ。
ええー、
消せ
ます。すごい。竜子の剣先取ってんな。
う
ん、
そうです、そうです。だから、下手すると序盤は棒術使いの方がやばいですね。一回こう、ダメージ食らった時に、ノックバックとか、はいはいはい、無敵時間っていうものが多分存在しないから。
そう、連続でね。
そう。
もう昔のゲームあるあるやけど。
そうそうそう。バリバリバリバリって食らうんで、危ないんですけど、うん、後半に行くとですね、うん、特に手裏剣使いのランはもともと動きが速いし、うん
はいはい、
飛び道具を上下に打ち分けられるので、
あそう
ま
あ、
皮膚気もしゃがんで打ってきますけど、うんうん手裏剣を2発投げて、その手裏剣より早く動いて自分の後ろに来たりするんですよ。
ちょっと待って、それ、格ゲーのボスキャラの強さ
なんですよ。そうそう。物理法則ねじ曲げてくるんで。
かっこいい。ドラゴンボールの技みたいになってる。
そうなんですよ。手数が追いつかなくなるんですけど、でもそのくらいやり込めましたね。
すごいですね。
もうずっとやってると、どんなゲームでもそうですけど、うん、なんていうか、こう、間合いが分かってくるんですよね。
まあね。うんうん
ここ蹴りが入る距離だなとか、
はいはい、いやでもそれがこう掴めるっていうのはちゃんとゲームとしてね作られてる証拠じゃないですか、
うん、
やっぱ、
うん、そうなんですよね、うんうん、だから結構やり込んだんですけどで当時ねどのくらい売れたのかなっていうのを調べたんですけど、うん、ちょっと見つからなくて、
はいはい、あ数がない、
うん、ただちょっと面白いデータが見つかって、はいはい、1985年5月2日のファミコンカセット週間売上ランキングっていうランキング見つけまして、
うん、
出たのが4月22だから、うん、そのちょっと後ですよねだから出回ってみんなに行き渡ってぐらいの時に、
うん、
週刊ランキングトップ10に初登場するんですけど、
ほうほう
何位だったと思います
?5 位ぐらいじゃない
?2 位なんですよ。
へぇー。
だからやっぱ人気あったんですよね。
だって結構ファミコンのカセット持ってる人多かったと思いますよ。
うんうん。そう。僕らもあれもみんな持ってた。
でしょ?
うん。やるかもはみんな持ってた。
ねえ。
うん。ちなみにこの週の1位はですね、うん、これも初登場だったと思うんですけど、うん、忍者くん魔城の冒険。
ああ、忍者くん人気あったな、うん、忍者くんもみんな持ってたな。
みんな持ってた。
持ってた。いやでもね、確かに画面的には忍者くんの方が派手ですよ、やっぱ。
そうなんですよ、ね。
上下にこう動いてね。
そう。
動き幅が大きいから。
そう。
それに比べるとちょっと ER カンフーは大人向けのゲームって感じしますよね。
そうですね。うん、そう。背景は変わらなくて、っていう感じでは、う
ん、かなりストイックなゲーム。
うん。忍者くんの方がね、ほんと左右に上下に。
そうそうそう。
行きますしね。うん。うんね、最終的にどのくらい売れたかわかんないですけど。
まあ、かなり売れたんでしょう。
うん。
うん。
とにかく、移植はいっぱいされていて、
うんうん。
どっかしらで触れたことがあるタイトルだったんじゃないかなと
思うんです、ね。うん、そうね。触れる機会は多かったとは思いますね。
うん。うん、ただ、続編的なもののイメージが全然ないじゃないですか。
ない、ないない。
リアルカンフーは。
確かに。
うん。
売れたならね、すぐ2とか出そうなもんですよね。うんうん、
実はあるんですよね。
なんだって?
イエーガー帝国の逆襲 ER カンフー2っていうのが。
ああ!イエーガー帝国の逆襲って聞いたことあるぞ。
そう。MSX 版で出てる続編なんです。
そっちか。
サブタイトルが多分 ER カンフー2なんですよ。
う
ん、
ほうほう。ゲーム内容は?
前作の息子が、前作のチャハン一族の残党一味を倒す、面クリア型の横視点アクションゲームになってるみたいです。
ベルトスクロールみたいになってるってこと?
それこそ忍者くんみたいな見た目だったと思います。段差あったような気がするんだよな、うん、うん。まあ僕は本当やったことがなくて、うんうんうん、今回調べて初めて知ったんですけど、あ、全然違うゲームになってしまったのかっていう。ま
あでも2作目出ないわけないですよね、あれだけ人気あったらね。
うん。
うん
うん、だし、やっぱり80年代ってカンフーブームは全然あったじゃないです
か。いや、めちゃくちゃありましたよ。
ねえ。
あるある。
ジャッキーの時代ですもんね。
だって PC エンジンのローンチでザ・クンフ出るんですから。
ああ、そうですよね。
どんだけ人気あんねんって。
うん、うん。で、他にも一応関連作かなと思われるものはあって。
そんなものか。うん。
まあ、ショーリンズロードっていう。
ああ。
アーケードでリリースされた面クリア型の。
え、あれ ER カンフーの派生なの?
どうなんですかね。
まあ、中国憲法、中国武術っていう意味ではね。
うん、うん。
つながりありますけど。
こっちが階層構造だったかな。の、まあ、アクションゲームですよね。で、こう、一応舞台設 定が ER カンフーと同じみたいなんですよ。ああ、
世界観が繋がってる。
そう。だから、まあ、チャーハン一族絡みなのか。
いいですね。それは面白いな。
うん。だから番外編的な位置づけになるのか、うんうん。
いいじゃないです。
っていうのが、ショーリンズロードで、うん、1993年出ているあるゲームが、もともと ER カンフーの続編として企画されてたらしいっていうのがあるんですけど。
ちょっと待って。93年？
これは、川崎さん名前は絶対知ってますよ。
93年。
はい。
結構後半ですね。
はい。
2D のゲームですか？
そうです。
なんやろうな。
これ出たのアーケードのゲームですよ。1993年のブームの中で出てきたコナミ。
ああ！コナミの格ゲーか。
はい。
どれや？いや、違うな。対戦格ゲーですよね。
そうですね。
何やったっけな？ 93 年ってことは、ガローとかサムライよりも先ですよね。
ああ、そうなるのかな。
ギリ先じゃないかな。同じぐらいか。
そうだと思いますよ。僕は同じぐらいの時期にやってたイメージが。
あ、長谷川さんやってた？
やってましたね。まあ、あんまやり込まなかった。
いや、わからへんな。なんすかね。
はい、マーシャルチャンピオンですね。
ああ、そうか。
はい、レイチェルです、レイチェル。
そうや、マーシャルチャンピオンや。しもたー。
マーシャルチャンピオンって、もともと ER カンフー2的な。
いや、確かに、中国武術ですし、
うん、
コナミが、格ゲーを作るなら ER カンフー絡めた方が、知名度的にもいいんじゃないですか、確かに。
そうみたいな。それで、まあ、企画されて、どのくらい動かした、まあ、作ったのかわからないですけど。
それやったら、主人公出しゃよかったのにね、出てんのかな上半身裸の、いわゆる拳法家みたいな。あんなおらんかったよな。
うん。
それやったら激アツやったのに。
ね。いや、で、一部の人がど
う
って。
いやいや、ウーロンって言って出てきたら全然良かったんちゃう、
ね
うん、
まあ、上層部からこれは ER カンフじゃないよね。
あ、まあ、それはね。
って言われて、
うん。それはそうやけど。う
ん、まあ、マーシャルチャンピオンというタイトルになったっていう話があるみたいですね。
でも、ER カンフの進化としては間違ってない進化ですよね。
そうですね。
元々がその、1対1の対戦。うんアクションゲームだったわけですからね。
うんうんうん、そうです、そうです。
そこにこう格闘ゲームブームに乗っかって出したら誰も文句言わないですよね。う
ん、ね、
う
ん、それこそラスボスがこのウーロンだったとかでもね。
あそれ激アツですね。
隠しでもいいです。ゴーキみたいに乱入してくるとかね。
いや、かっこいいと思いますよ、それね。
うん、うん。
ありあり。まあ、挑戦者ありって言ってあいつ出てきたらね。
うんうんうん。
アポーって。買ったらちゃんと演舞するっていう。
そうか。そう、マーシャルチャンピオン結構際物のキャラばっかりだったなっていう、うん。
でもあの当時ね、すごくキャラ大きくてね。
あ、そう、
キャラ大きかった。竜子の剣ぐらいのサイズ。竜子以上やったかな、かなり大きいキャラが動いてましたね。
でかかったですね。まあちょっとコナミのね、対戦格ゲーは、ドラグーンマイトといい、なんかどっかこう、ね、際物感があるっていうか。
コナミは、あの当時からも言われてましたね。コナミの格ゲーはヒットしないってね。果敢にね、挑戦してね、何本か出すんですよ。
で、悪くないんですよね。
そう、悪くない。
悪くないんですけど、
うん、
ちょっとこう、足りてない感があるっていうか。
あれやっぱメーカーのカラーなんですかね。やっぱり。
ナムコってもっとこう、花から独自色に行っちゃったじゃないですか。
うんうん
うん、結構、格ゲーでも違うことしようってなってて。そうそう。コナミの方はね、遊びやすいし、丁寧に作られてる感じはあるんだけど、なんかあんまりやらなかったなっていう、
ね。私は結構遊んでたし、ソフト持ってますけどね、今でもね。
そうです。
ライトニングレジェンドとか持ってますけど。
そう。
うん、
ね、結構、あれ、出してはいるけど。
いや、あとだから移植されてない格ゲーも多いんですよね。
あ、そうですかね。
ウーシュとかね。
ああ。
武術って書いて、ウーシュっていうの、はいはいはい、3D 格ゲーね。
ファイティングウーシュ。
そう、ファイティングウーシュ。
ありましたね。うん、あれ移植されてないんですか、
そう、あれね、出てないんです。当時、バーチャファイターが売れて、
うん、そうね。
コナミも自らコブラ基盤っていう基盤作ったね。
そうね。
うん、で、
かっこいいよな。
主人公をコッポー使いにするっていう、本当にもう、めちゃくちゃかっこよくて。
いや、だからずれてるんですよ。いや、僕らは嬉しいけど。
大鳥刹那っていうセンター分けロン毛のキムタクヘアの主人公がね、コッポー使って戦うってめちゃくちゃかっこいい。
おぉ、いいですよね。
めちゃくちゃかっこいい。私大好きだったんですよ、あれ。
うん、うん、うん。
移植されてないんですよ。
移
植してくれよ。
いや、マジで。いや、ドラグンマイトも、 絵とかすごい良かったと思うんですけど。
あれはね、ゲームがいまいちやったよな。ああ、そう。悪くなかったんですよ。そ
う、うん。マーシャルチャンピオンより絵は好きでしたね。うん。うん、キャラがすごい濃ゆいなーって思ってたけど。
だからそういう意味では、うん、コナミで一番成功した格闘アクションゲームは ER カンフー、ね。は
い。ER カンフーだと思います。そう。原点にして。
そうね。うん。まあだから対戦は苦手だけど、対戦じゃない格闘アクションゲームなら成功してたかもしれないですね。
うん、うん、うん。
ダダンダーンとかそうじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
あれはボスラッシュをやるっていうんで、ある意味 ER カンフー未来編みたいなね。
うん、うん、うん。
あれこそ。
いや、名前の上がるゲームが全部濃いなって思う。
なんか面白いですよね。コナミって、シューティングはすげえハードやのに。
そうですね。
それ以外のジャンルはなかなか色物というかね。
確かに。
うん。
そうか。
面白いですよね。
確かに、格ゲーはすごい色物集がコナミらしくない感じ
なんかアクションは違う部署が作ってんのかっていうぐらい。
なんですかね。
なんか違いますよね。
うん。
あの、グラディウスのあの感じでアクションゲーム作ればよかったのにな。
ないない。なんかこう、ふざけ方もパロデュースとも違いますもんね。
そうね。
なんか、もっと濃いですよね。
まあ、だからドラキュラとかはだから渋いアクションゲーム
ですね。ああ、そうですよね。
まあ、格闘アクションではないけど。
うんうんうんうん。ゴエモンの悪ノリとも違うし。
いや、ゴエモンは全然あれはよくできてるゲームですよ。
ですよね。うん、まあ、そうですね。そう考えると本当に ER カンフーだけは、だけはって言ったら失礼だけど。うん、すごく正当派、ね。
そうね。
ゲームで、うん、当時としては本当に個性的、その、最初に言ったね、
うん、
アーバンチャンピオンとかカラテとか比べたらもう本当にキャラクターすごい多かったし。
そうね。
うん、
キャラクターアクション数も圧倒的に多いですね。
うん。うんうんうん、そうなんですよね。うん。それはヒットもするよなっていう。
すると思います。
感じでしたね。まあ、アーケードでどのくらい遊ばれてたか僕は本当わからない
ですけど。いや、アーケードもかなり出回ってたと思います。
うん。うんまあ、アーケードのゲームって感じで、僕がやって感じたのはすごい難しいなっていう。
わかる。
強いな
わかるわかる。まあ、あの、じりじり近寄って一撃を当てて、ヒット&ウェイみたいなね。
うん。
なんかそういう感じのゲームでしたから。
うん。うん、
独特の間合いというか、遊び方を覚えないと、結構難しかったと思いますね、あのゲームはね。うん。
ですね。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
では、そろそろエンディングなんですけども。
はい。
今回は、長谷川さんのレトロゲームプレイレポートあります。
はい。
では、よろしくお願いします。
はい。レトロゲームプレイレポートでは、ゲームシステムだけでなく、ストーリーについても話していきますので、これから、桃太郎伝説ターボ、遊ぼうという方は、聞かないようにしてください。特に今回最終回になりますので。
はい。いよいよ最終回です。
はい。まず、悲しいお知らせがあるんですけど、前回話した後に、
はい。
データが消えまして。
ちょっと待って。
すっごい戻ったんですよ。まあ、クイックセーブ的なものが消えてです。
ああ、そういうこと？
はい。ゲーム内の、
はい。
セーブは残ってたんですが、
はいはい、あ、よかったですね。
横着してたんで、
ああ。
結構戻ったんですよ。ビローン狩りが全部無に消すっていう。
それはきつい。それはきついわ、長谷川さん。うん、
なんで、
うん、
2日ぐらい放置してたんですけど、まあ、
ショックで
やるかって、そう、ショックで。
うん、いや、ちょっとだってね、ビローン狩りですごいテンション上がってた
と思う。そうなんですよ。この怒りは、
はい。
ビローンにぶつけようっていうことで。
あ、また結局ね、はい、そこで。まあでもそれが一番手っ取り早いですね。
そうなんです。
うん。あ、じゃあまたそこでレベル上げして。
そうです。うん、レベル20ぐらいまで戻ったんですけど、レベルね、
うん、
38ぐらいまで持ってきました。
わあ、すごい。
もう、ビローンが全滅するんじゃないかっていうくらい。
頑張りましたね。
めちゃくちゃ上げて。
うん。うん、
で、その後、
はい、
ダダジジの術っていう、
うんうん、
まあ最強の術だと思うんですけど。
何系の術？
連続攻撃をする。ちょっと攻撃は弱いんだけど、
うん、
絶対10回ぐらい攻撃をするっていう。
あ、へえ、すごい。
はい。で、これ ね、覚えるのもちょっとめんどくさいんですけど、仙、うん、人に話を聞くと、
うん、
ルーラみたいな、ルーラつっちゃダメなのか、どっかに放られちゃうんですよ。 どっか遠くに行っちゃって、また仙人のとこ戻って、またどっか放られて、みたいなのを何度か繰り返すと。
うん。面白い。それが修行なんや。
そう。
へえ、面白いですね。
う
ん、
そうそう。
ええー、いや、すごく単純な仕組みですけど、うん、修行っぽい。
ですよね。
面白い。
うん、そうなんですよ。
へえ。いや、すごいアイデアやな。
ドラゴンボールの悟空がちっちゃい頃にされそうな修行ですよね。
うん、そう、石投げてね、拾ってこいって。そうそうそうそう。いや、すごい、さすがやな。ほんま、うん、アイデアがすごいな。
はい。
うん。
うん。まあでもヘッチャですよ。こっちとらもう、ビローン狩りで、めちゃくちゃ強いですからね。で、その後、うん、まあ、お猿さんをまた助けて、
はいはい。
ちょっとデジャブな感じですけど。
ね、なんかやったな、これって。
うん。で、ジャコツババアっていうのをね、倒しに行ったら、うん、その後、お猿さんが船を漕げるんで。
言ってましたね。
はい。で、ちょっと隣の大陸移って、行く先が、竹取の村っていうね。
あら。
かぐや姫がいるところ。
はいはい。
着いたんですけど、
うん。
ちょっとレベルがね、高くなりすぎて、うん、まあ、レベル、段か、もう38なんですから、うん。
はいはい。
で、村に、駅舎さんっていうのがいるんですよ。
はい。
で、いろいろヒントをくれる人なんですね。で、その竹取村にいる人は、
うん、
まあ大体ここに来るんだったらこのくらいのレベルがいいよ、みたいなことを教えてくれますけど、
あ、
もうなんか全然そんな、もうそんな、もう言われなくても、みたいなとこまで上がっちゃってるんですよ、こっちはもう。
はいはいはい、
だから、うん、あんまり村の中をうろうろせず、
うん、
武器屋で武器だけ買って、すぐね、周りを散策して、黄泉の塔っていうね、
うん、
塔を見つけて。
え、それもラストダンジョン
かなっていうぐらい、もう、うん、毒沼に囲まれたところにあるから、うん、これはもう、なんか大事なもんがあるだろうと思って、うん、そこ攻略してて、で、ここはエンカウント率が高めなんで、
はい。
のくせに結構道が入り組んでて、
はいはい。
うろうろうろうろしてるうちに、
うん。
どんどんレベルが上がっていきまして、
はいはい。
うん、でも敵も強いんで、
うん。
いや、これはもう、あれをやるしかないということで、またビローン狩りに行ってですね。
大活躍や。
そうなんですよ。うん、もう、これ以上上がんないってとこまで上がりました。45段。カウントしたん？はい。で、その黄泉の塔を上がっていくと、
は
い、
うんうん、
ボスが何人かいる、ボスラッシュみたいなのがあって、風神、雷神、羅生門の鬼っていうのが三立てで来るんですけど、いやもう、こちとら45段。最強ですから。
まあね。
全部倒して。
あ、やっぱもう、やっぱ強いんや、だいぶ。
強いです。まあでも敵も全然強いですよ。
うんうん、
立て続けに来るわけだし。
そうかそうか、
うん、で、ツバメの小安貝っていう、
うん、
かぐや姫が集めてきてねって言ってる5つのお宝、うん、全部、これ最後の1個だったので、
はいはい、
集まって、あと、最強防具の勇気の銅っていうね、のが手に入ったので、はい、これも装備して、
なるほど。
うん。意気揚々と竹取の村に帰って初めて気づくんですけど、
はい。
かぐや姫のお屋敷があって、
はい。
あ、あったんだと思って入ってったら、
うん。
かぐや姫が鬼ヶ島に連れさらわれてしまったみたいに言ってて、
ああ。
あれもしかして、
うん。
これ、黄泉の塔とか行く前に来たらかぐや姫いたのかなって思ったんですけど。
ああ、ええー。
もういなくなっちゃってて。
はいはいはい。
うん、で、勇気の剣っていう剣を、かぐや姫がさらわれる前に、竹の中に隠したっていうことで、
うん、
周りを散策したら、
うん、
フィールドの中に光ってる竹があって
です、ね。あ、いいですね。わかりやすい、うん。
その中に勇気の剣が入って
て。あ、勇気装備がじゃあ揃ったんや。
そうです。
うん。
いや、これがですね。これを見つけて、
うん、
ちょっとお地蔵さんが鎮座している先にある橋、どこにも繋がってない橋に行くと、はい、
うんうん、
モーゼみたいに海を割るんですよ、この剣を持ってると。ザーって割れて。
かっこいい。
うん、道ができて、そこをこう一直線に行くと鬼ヶ島にたどり着く。
猿の船は？
あ、それは竹取村に行くときだ。
あ、行くため。あ、そうなんや。鬼ヶ島に行くときかなと思ったけど。
そう、違うんですよ。まあでも、こう、海が割れる演出があって、鬼ヶ島ついて、でもここは建物1個しかないから、閻魔大王いるなっていうことで、入っていくと、今までいろんな術を教えてくれた仙人が、出てくるんですよ。頑張れよみたいな応援で、お前ならやれるとか。
仙人がたくさんいるのね。
そこにいるっていうよりは、こう、その、
幻みたいに出てくる。
そうそうそう。キャラクターの絵だけがこう、黒バッグの中に出てきて、
面白いですね。
ウィンドウで言ってくるんですよ。 うん、お前ならやれるとか。
ああ、なんかクライマックスっぽいですね。
う
ん、
そうそう。全員がこう勇気づけてくれて、それの後にいつの間にかわざと体力が全回復してるんですよね。
うん、お、すごい。みんなの力で。
閻魔大王と対面して、うん、まあ話しかけると戦闘になるんですけど、その前にって感じで、うん、手下の鬼が15体出てくるんですね。最初旅に出た頃にいた、あんま強くない鬼から、
はいはい。
最後の方に出てきた主典童子とかまで。
ああ、じゃあ、ボスラッシュね、ここで。
そうそうそう。ずっと鬼が出てきて全部こう、倒すと、やっと閻魔大王と戦えるんですけど。
閻魔大王がラスボスなの？
そうです。
鬼じゃないの？
閻魔大王が鬼を使って、まあ周りの村の人をさらったり、まあちょっと苦しめてるっていう。うん。で、まあ、閻魔大王のヒットポイントがすごい高いんですよ。体力めちゃくちゃあって。
さすがラスボス。
もう、なん、体感だと10分ぐらい戦闘してんじゃないかなってぐらい。
あのね、昔のね、ロープレイのラスボス、うん、そんなんいますよ。
ね。長く戦って
。覚えてます？一番最初のメガテンのボス、ルシファーとかめちゃくちゃすごかったですよ。
ああ、そうでした。
私もルシファー戦20分ぐらい戦ってました
よ。ね。
なんじゃこいつ。
だけど、閻魔大王戦いながらこういろいろ話しかけてくるというか、
お、
いろいろ言ってくるんですけど、だんだんこう言うことが変わってくるんですよ。多分ヒットポイント見てセリフを変えてるから。
ええー、すごいドラマチック。うん、映画とかアニメのこうクライマックスですよね。
そうそうそう。
戦いながらボスと喋ってるんですね。
そうそうそう。
あ、何を言ってるんですか？
まあ、愛や勇気なんてものは、まやかしだみたいなのが始まるんだけど、お前が倒れないのは、うん、まさか愛の力というものか、みたいな感じになっていく感じ。
いや、面白いじゃないですか。いいじゃないですか。うんうん、かっこいいな。
うん、まあ、倒すと、閻魔大王改心して、人間というのは、一人一人の力、弱いが、それを束ねることができるのだな、みたいな、
ね。ああ、いいですね。
感じになって。
ベタですけど、いいですね。
うん、そうそうそう、うん。で、かぐや姫も帰ってきてっていう感じで、うん、最終的にかぐや姫に招かれて、
うん、
月のかぐや姫のお屋敷に行くんですよ。
ほうほう。
うん。二足立ちした牛が引いてる。
牛じゃないやん、それ。
牛舎。
牛舎ね。
牛舎。
牛舎、
牛舎。牛舎。いや、なんかもう、
あれ、腰じゃないやん、
この人出せたら。二足立ちしてる上に、この人が運んでるんじゃなくて、
うん、
そいつが乗ってる雲が動いてるじゃん。
どういうことやん。
まあ、最後は逆なんでしょうけど。
面白いな。
うん。それで、こう、月面に行くんですよね。クレーターとかある月面に行って、お屋敷行って、
はい。
で、かぐや姫と対峙する絵がちゃんと出て、いろいろよくやってくれました的な話から始まって、うん、ただ人間っていうのは移ろいやすいから、
あら、
今あなたの持っているこう勇気とか、そういうものも忘れるかもしれないから、
うん、
まあそんな時はこれを使ってくださいみたいな感じで、月の水晶っていうものを渡されて、
うん、
まあ、これをね、
うん、
初心を取り戻したい時は、
あ、
これをこう天に掲げれば、みたいなことを言われてもらって、
は
い、で最終的には、まあ、おじいさんとおばあさんが待つ家に帰って、おしまいっていう感じなんですが、
はいはい、はい、
うん。で、スタッフロールがちゃんとあるんですよ。うん、
そりゃそうでしょう。
二足立ちのね、牛に運ばれて戻ってくるときに、
うん、
下にね、スタッフロールが出るんですけど、それがね、佐久間さんの言葉で出るんですよ。伝わるかな？
うん、
これをやってくれたのは、
うん、
相変わらず独身の土井くんとか、そういう感じで、いろいろ、
増
田さんの名前とかも出てきますし。
じゃあその佐久間さんが一人一人説明してくれるってこと？
そう、そういうこと。
え、すごい面白いですね。
そう、面白いんですよ。で、最後の最後に、桃太郎伝説ターボいかがでしたか？ 2 もよろしくね、みたいな感じで終わる。
うわー、これ、うん。いや、たまにね、そういうゲームあったんですけど、
うんうん、
いや、佐久間さんらしいし、その、なんていうのかな、ゲーム全体の雰囲気を表してますよね。
ですね。
いや、すごいな、うん、楽しませ方というか、
うん、うん。
エンタメを分かってらっしゃるというかね。
うん。そうですね。エンタメですよね。
いやなんかさすがですね。ほんと、すごいな。
で、実際、まあ、PC エンジンの桃太郎伝説ターボって、うん、ファミコン版の桃太郎伝説のリメイクなわけですけど、うん、
はいはい、
ターボが出てから2が出るまでそんなに期間がないんですよね。
はいはい。
うん。だから、まあこれ遊んで面白かった人は、その何ヶ月後かに出た2を買おうかなっていう気になるようなゲームだったと思いましたけど、
ね。なるほどね。うん、 いや、なんかこう、やっぱ要所要所にある、その、遊び心とか、
うんうんうんうん、
で、ベースのその遊びやすさ、
うんうん、そうですね。
このあたりに、その、佐久間イズムがありますよね。
うん、
本当にあの人のゲームって、どんなジャンルのゲーム作ろうが、それが絶対あるんですよね。
うん、
うんこういうことしたらユーザー楽しんでくれるんじゃないかとかね。
そうですね。
喜んでくれるんじゃないかっていうのがすごく分かりやすく配慮されてるというか。
うん。
センスあるわ。
うん。
すげえな。どうでした？クリアしてみて。
いや、もう本当に遊びやすいの一言ですね。うん。すんなり遊べて。まあ、ファミコン版からチューンされてるみたいで、ちょっとファミコン版で意地悪だったところっていうのは、ね、こっちは治ってるみたいなんですね。そうかそうか。
より遊びやすくなってると。
うんはい、っていうのもあったんで、まあ、面白かったし、まあ、ちょっと意地悪なとこもあるって言えばあるんですけど、
うん、
最後のスタッフロール見ると、
うん、
面白かったなっていう、終わり良ければって感じに。うんなるし、その、わかんないですけど、最後にもらった月の水晶とかが、
うんはいはい、
もし2とかで何かに使われてるんだとしたら、それはもっと楽しいかなと思うし、うん、あとあれですね、うん、僕としてはその、桃鉄の方で、出てくる釣りの銀次とかの、
はいはい。
執事がわかって面白かったってのが。
ああ、そっかそっか、
うん。
後発のタイトルのその元ネタがわかったっていうかね。
そうそうそう。そうそうそうなんか、桃伝で出てきたのがいるってのは知ってたんだけど、うん、実際どういう出方をしてるのか知らなかったキャラの方が多いから、うん、でもまあ面白かったですね。
やっぱ聞いてると、うん、決してドラクエとか FF みたいな大ヒットではないけども、
うんうん、
堅実にしっかりとこう遊べるものを作って、
うん、
遊んだ人には評価されてるゲームという感じですよね。
うん、
うん、すごいな、うん、やっぱりな、
うん、そうなんですね。エンマダイを倒すと最後にこうかぐや姫以外にも、
うん、
花坂じいさんを助けたり、まあ、出てくるんでしょうかね。 あと、はいはい、金太郎と浦島太郎が出てくるから、
そかそか、
まあ、だから続編で仲間になるわけだし、
うん、
続けて2を遊んだ人はなお楽しいんじゃないかなと思います。
ねえ、いや、さすがの出来でしたね。
うん、そうです、まあ、本当安心して遊べるっていうか、
決してその気をてらったストーリーとかね、うん、展開ではないけども、
うんうん、
しっかりと、
うん、
ちゃんと遊べるゲ
ーム
で、素晴らしいですね、
はい、
ではいつもの告知お願いします。
はい、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回は桃太郎電鉄じゃないわER カンフーでした。
そうです、そうです。
はい、次回からはレトロゲームプレイレポートも新しいタイトルということで、
はい、
まあ、楽しみにしておきますが、
うん、
ER カンフーも確かいつか話そうみたいなこと言ってたんですよね。
そうです ね、
確かね、
資料自体は結構前に作ってて、ただ、うん、ちょっとこのね収録時がストリートファイター6が出てね、うん
そう、これね、長谷川さんがそこにかけたって言うんですけど、うん、そこで引っかかる人多分いないと思う、
ね、いないですかね。まあでも、すごい進化しましたよね。
そうそうそう。
本当に。
ストリートファイター6が出たから、ER カンフーかって言ってる人おったらすげえなと思いました、
ね。すごいですね、
はい。今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。